今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の10章1節から13節です。第一列王記10章1節から13節、はじめに1節をお読みいたします。時にシェバの女王が主の名に関連してソロモンの名声を伝え聞き、難問をもって彼を試そうとしてやってきた。アーメン。ではお祈りをいたします。愛する主よ、私たち一同に今あなたの知恵を与えてください。あなたの命を与えてください。我らこの一日の始め、この一週間の始めのその後の月曜日、見舞いに来ております。どうかこれから始まるこの一週間と、またこの一日のすべての営みを、あなたの知恵、あなたを礼拝するその心で満たし、あなたを恐れ敬う心、またあなたの喜びで、あなたの命で満たしてくださいますように、どうかこのしもべの唇を清めてください。これに預かる一人一人の耳を通りよくしてください。あなたの命そのものをいただき尽くさせてくださいますように、すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ソロモンのところに、南の女王シェバの女王が、このソロモンの名声を、伝え聞いたので、表敬訪問という形で、非常に大勢の有力者たちを率いて、軍団を率いて、このソロモンのところにやってきました。彼女は主の名に関連してソロモンの名声を伝え聞いて、とありますので、ですから、エホバなる主、この主に関連してソロモンの名声を聞いた。ですから、それは一体どんなもんか。シェバの女王は、その自分の国のところで、ソロモンという偉大な王が、いる。そして、彼は、イスラエルの神主エホバなる主によって知恵が与えられ、そしてこの主のおかげで非常に栄えているということを、それを彼女は伝え聞きましたので、でしかもとても知恵があるということですので、難問を持って彼を試そうとしてきたんですね。ちょっとした挑戦のような、そういう、心があったんでしょう。でそれで彼女が来たんですけども、で2節から、彼女は非常に大勢の有力者たちを率い、ラクダにバルサム油と非常に多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると心にあったすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。王が分からなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンのすべての知恵と、彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度と、その服装、彼の検釈官たち、および彼が主の宮で捧げた全焼の生贄を見て、息も止まるばかりであった。アーメン。彼女は、知恵を、それを聞きにやってきたようですけども、でも、彼女が持ってきた、携えてきたあらゆる難問、ソロモンはその難問に答えられないものがありませんでした。その難問に解けないものがソロモンにはありませんでした。ソロモンはあらゆる面で知恵が与えられ、岩のことから苔のことに至るまで で、もうサイエンスから文学に至るまで、箴言も編纂し、また歌もたくさん編纂し、もう彼にはふんだんに知恵が与えられ、また広い心が与えられた、ね、そのことが、3章の方に記されておりました。ですから主からの知恵が与えられて、そして、この彼女が持ってきたあらゆる質問、それ解けないものがありませんでした。そればかりでなく、この与えられているふんだんな富、彼女はもう息をもう止まるばかりのその驚きを、こんなにも素晴らしいものがあったのか、そんなに驚いたのが、この5節にありますね。4節からありますね。ソロモンの全ての知恵、それから宮殿、それから5節の食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度とその服装、彼の献酌官たち、および彼が主の宮で捧げた全焼の生贄、これらを見て彼女は息も止まるばかりでした。もうなんて、この世の富がふんだんに与えられているんだろう。なんと、しかも、この、家来たちの態度や服装に至るまでも、その立ち振る舞いに至るまでも、なんて素晴らしいんだろう。ですから、知恵もそうです。外見もそうです。服装もそうです。家来たちの立ち振る舞い、態度もそうです。そして、その宮殿や、家、調度品、また主の宮で捧げる捧げ物のその豪華さ、それらの全てを見ても、その一つ一つがもう息が止まるばかりの素晴らしさ、その栄光でした。6節から、彼女は王に言った。私が国であなたの知識とあなたの知恵とについて聞き及んでおりました。言葉本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできる家来たちは、あなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神主は褒むべきかな。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし公正と正義とを行わせられるのです。彼女は120タラントの金と非常にたくさんのバルサム油と宝石と王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったほどに多くのバルサム油は二度と入ってこなかった。アーメン。彼女はとてもびっくりして、そしてこの、とても豪勢な有様、ソロモンのその素晴らしく優れた有様を見て、もう彼女は主を褒めたたえましたね。9節のところで、あなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたを仕せられたあなたの神主は褒むべきかな。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし、そのようにエホバなる主の皆が、2回、彼女の口からこの9節で、出ております。ですからこのソロモンに、ソロモンを王座に仕せられたのは、主です。そして、このイスラエルを愛し、これほどまでの素晴らしい金銀財宝、また、立ち振る舞い、それから知恵、それを与えられたのはまさにこのエホバなる主である、彼女は、ですからソロモンの背後の主を褒めたたえております。ソロモンのこれらの、金銀財宝、これらは、ソロモンのためというよりも、主の栄光が褒めたたえられるためにこんなにも栄光の富が与えられているんですね。ですから私たちキリスト者たちも、本当に主の皆が異邦人たち、イエスさんを知らない人たち、イエスさんを信じていない人たちに主の栄光が褒めたたえられるために私たちが祝福されるということ、これは、断然ありのことです。クリスチャンは何かと、貧しい 貧乏公正な、ね、そういう、クリスチャンばかりではないはずです。この地上において非常に栄えて、栄光の富が与えられて、そしてこんなにも素晴らしい栄光富が栄えが立ち居振る舞いが与えられている、こんなにも素晴らしいこと、素晴らしい栄光を与えてくださる背後におられる主はなんと素晴らしいんだろう、主を知らない人たちはそのように主を褒めたたえるようになる。そのことは非常に身胸にかなったことです。主は私たちを通してこの地上には神がおられ、主がおられる、すべての金は私のもの、銀も私のもの、そのように仰せられる主がおられるということを、それを知るために主は、知らせるために主はキリスト者たちをそのように富ませるということ、それは大きくあることなんですね。日本で、クリスチャンというと、また、何か、クリスチャン文学というと何か貧しい、何か、ちょっと病気で、弱くて、でそれで、でも、何かそれでも頑張っていますみたいな、そういう、ちょっと貧しげな、そういうイメージはあるかもしれません。でも本当はそうではないんですね。確かに、病気の人は本当にイエス様を信じて強くなることはあるんですけども、でもそれ以上にイエス様を信じて、そしてその通り守りを行っていくならば行くほどに、こんなにも、他の人々が見て主の皆を褒めたたえるまでに至る、このように本当に主の素晴らしい証になることは、大いにできるものです。このソロモンを通してシェバの女王は、主の皆を褒めたたえるに至りました。また、11節から、オフィルから金を積んできたヒラムの船団も非常に多くの白檀の木材と宝石とをオフィルから運んできた。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮の柱を作り、歌うたいたちのために盾ごとと従弦の琴を作った。今日までこのような白檀の木材が入ってきたこともなく、誰もこのようなものを見たこともなかった。で、この11節12節の方は、シェバの女王のことではなく、オフィルから、九州の方でのところで、ヒラムの船団が、オフィルから金を運んでくるのがちょっとあったんですけども、金ばかりでなく白檀の木材も非常に、おびただしく入ってきました。非常に高価な木材、また、金、本当に高価なものが毎年このヒラムの船団を通してこのソロモンの元に運んでこられたんですね。また13節、ソロモン王はその豊かさに相応したものをシェバの女王に与えたが、それ以外にも彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。アメン。このシェバの女王、このソロモンのその誠に主から祝福されているありさまを見て、もう息も止まるばかりの思いで、そして、自分の国に帰っていきました。シェバ、エチオピアの方だと言われております。聖書全体を通して、エチオピアという国は、あまり、主に歯向かったとかいうことよりも、むしろなんか主を、礼拝しに遠くから来る、そういうイメージがあります。使徒行伝の方でも、この、世界で最も異邦人の中で最も初めにバプテスマを受けたのも、エチオピアの、高官でした。またイザヤ書の方でも、エチオピアの国に関する、予言があるんですけども、その遠くから主を礼拝する、ものが来る、そういう、ところもあります。きっとこの、シェバの女王、ソロモンのその栄光を見て、そして、このエホバなる主の栄光を褒めたたえ、国の中でも、きっと、そのことをしたのでしょう。シェバの女王のこの来訪に関する記事は新約聖書の方でも、マタイの福音書やルカの福音書にもイエス様が、そこで記しているんですけども、マタイの例えば12章の、42節のところですね、 マタイ12章の42節から、このマタイ12章の、ちなみに38節からのところは、ね、異邦人の人々が、ね、この時代の要するにイエス様の時代、イエス様を見て、イエス様の福音を聞いて、イエス様の印を見ておきながら信じなかった人々、ね、その人々は裁かれますよということを言ってるんですけども、また12章42節から、南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです、ね、イエス様はソロモンよりも勝った者です。新約聖書にね、シェバの女王も出てきますし、ソロモンも出てきます。でもソロモンに関して出てくるところ、確かにソロモンは、ね、栄華を極めましたね、黙祷の時にお読みしましたのも、ね、マタイの福音書のところで、ね、栄華を極めたソロモンでさえこの、ね、野の百合の花一つほどにも着飾っていませんでした、ね。新約聖書でソロモンが出てくるのは、ね、ソロモンは確かに栄華を極めましたけれども、それよりも勝っ、ね、野の百合の方が美しさでは勝っ、ソロモンより勝ってますよ、ね、そして、ね、イエス・キリストの方がソロモンよりも勝ってますよ、ね、ということを、記されております。またシェバの女王に関しては、ね、どうやら、シェバの女王は救われているようですね。なぜなら、ね、このマタイの時代の、イエス様の時代のその人々を、南の女王が裁きの時に立って、このイエス様の時代においてイエス様を信じなかった人々を裁く、あるわけですから、ソロモンが救われたか、それ救われてないのか、ね、それは私は論じる立場にはありませんけれども、南の女王の方が、この救われて、そして裁きの時、このイエス様を信じなかった人々を裁きの罪について裁く、そういうことが起こるんですね。ですからクリスチャンの中でも、最後には救われ、せっかく、ね、イエス様を信じて、そして、救われたのに、でも人生の後半もうおごり高ぶって、でそしてイエス様を捨ててしまって、そして、結局イエス様は感じたまま死んでしまった、ね、という人も確かにいるでしょう。でもその人を通して救われた人というのも、ね、確かにいるんですね。そういうことは確かに起こりうることです。これは本当に私たちは気をつけるべきですね。ソロモンのその栄華はもうこの第一列王記の10章のところがもうそこが、ちょっと最高潮な、感じですけども、でも、もうすでにソロモンの栄光の衰退は9章から、徐々に現れ始めております。なぜなら御言葉に対する、妥協、また、御言葉に反すること、それを徐々に、行っていたからです。確かにソロモンは栄華を極めました。多くの、富、多くの名声、多くの知恵が与えられましたけれども、その心が、徐々に主から離れていってしまっている。だから彼の栄光は徐々に陰り始めるんです。そして伝道者の不調を見ればわかるんですけども、ソロモンの人生のもう、終わりの頃はもう何もかもが虚しくなってしまった、確かに彼は、他の誰よりも、名声を受けた、富も受けた、他の誰よりも、女たちを集め、他の誰よりも、知恵が与えられ、信玄も編纂したけれども、それら全てがなんと虚しいことよ、そういうふうになってしまったのは彼の心が、主から離れて御言葉を守り行うではなく、むしろ主に忌み嫌われることを行ってしまっていたから、だから彼はどんどんレースにおいても、衰退していってしまったんですね。本当に私たちも気をつけるべきです。シェバの女王は、益を得ました、ソロモンを表敬訪問することによって主の栄光を見ました。そして主を知って、その主の宮を持ち帰っ、 ね、主の名前を持ち帰っていきました。それに引き換え、ね、ソロモン、人生の最後は実に虚しかった。シバの女王は、ね、このソロモンの知恵とまた宮殿と、ね、料理とか列席の家来たちのその服装態度、それらを見て息も呑むばかりでしたけども、でも幸いだったのは結局シバの女王の方だったんですね。ソロモンよりもシバの女王は、ね、あなたに尽く人はなんと幸せでしょう、いつもあなたと一緒にいてあなたの知恵を聞くことができる家来たちはなんと幸せでしょう、ね、言いましたけれども、いやいや幸せなのはむしろシバの女王の方、ね、主を恐れ敬う人の方が幸せなんです、ね、何か富が与えられたり栄光、この地上の何かそういう豪勢なものが与えられることよりもむしろ私たちは主を求めるべきです。ソロモンよりも勝ったお方が私たちのうちにおられます。イエス様です。イエス様は、ね、この世の何にも勝って皆さんにあらゆるものを惜しみなく与えられるお方であり、そして何よりも皆さんのことを愛し永遠の命を賜ってくださるお方です。皆さんはこのお方にこそ聞き従って、そしてこのお方から幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、ソモンよりも勝ったお方、そのあなたが我らのうちにいますことを感謝いたします。ソロモンよりも勝ったお方が私たちに知恵と啓示の霊を与えてくださいますようにと願い求めます。どうかあなたのその知恵に満たされ、啓示の霊に満たされ、そしてあなたの栄光を主を多くの人々に伝えることができますように、またシバの女王がソロモンを見て本当に主を褒めたたえたように、世の中の人々が私たちを見て主を褒めたたえるようになりますように、主をどうか助けてください。ソロモンの心はあなたから次第に離れていってしまいましたが、誰一人そのように陥ることのないように、主をどうぞ我らの信仰の歩みを守り導いてください。どうか一人一人があなたを恐れ敬うという何にも増して素晴らしい、何にも増して幸せなこと、そこにとどまり続けることができますようにどうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たちを愛してくださり、この御言葉の幸いに預からせてくださったことを感謝します。この御言葉を通して主よ、私たちが得るべき命を得させてください。そして守るべきことを守り行う信仰を与えてください。信仰の始まり、よく終わり悪い私たちではなく、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストにあって創始され完成された信仰でありますように、主よ、あなたが祝福してください。見せびらかす信仰ではなく、主よ、いつでもどこでも神と人の前で主のものとして生きることができますように、私たちを祝福してください。そして私たちの信仰が、希望が、愛が、内なる信仰も希望も愛も、外なる信仰も希望も愛も、同じ信仰でありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もこの御言葉を通して私たちにソロモンの道に歩まないように心決心できるその幸いを与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。